北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。
はい、始まりました。トンボのメガネは色メガネ。2026年1月後半配信スタートでございます。ね、新しい年2026年ももう半月経ちましたけども、皆様ね、新しい年の生活いかがですか？スムーズに、順調に、ね、それこそ日の絵馬のね、年にふさわしくね、たけだけしくパワフルな年になっておりますでしょうか。ね、そんな中ね、まあ、皆さん、やっぱね、この寒い時期ではございますので、体調に気をつけていただければなとは思うんですけども、この時期、毎年言っておりますけども、受験シーズン、大学受験で言いますと、共通テストがもう始まった？終わった？これから？わかんない。今年ちょっと調べてないんで、わかんないんですけどもね。皆さん、ね、それこそ本当に体調大事ですから、気をつけてね、テストに挑んでいただければなと思います。で、私がね、私の時はセンター試験だったんですけどね。まあ、結構交通も大事になってくるので、天気予報とかもしっかりチェックしていただいて、私はね、幸運にも家からね、自動車で行ける範囲だったんで、親にね、自動車で近くの大学まで、北海道大学で、センター試験、ね、共通テスト受けたので、そこまでね、親に送ってもらってテストを受けましたけども、ね、交通機関、各種交通機関を使うね、方々は、ね、その交通機関のね、遅れとかもチェックしつつね、ちょっと早め早めで動くのがいいんじゃないかなと思いますので、ね、ぜひ皆さん気をつけてテストに挑んでいただければなと、ね、それこそね、よりパワフルでね、万全の状態でテストに挑めるようにしていただければいいかなと思います。で、その共通テストではないんですけど、私その大学の本試験が、私がね、受験したの、札幌に実家があった時に、帯広の大学を受けたもので、さすがに、その当日ね、向かうことはできないと、距離的にね。できないんですよ。同じ都道府県でもね、間に合わないんですよ。北海道のね、距離感だと。他の都道府県の方とかだとね、県内だったらいけんじゃないって思われるかもしれませんが、ね、到底間に合わない距離に帯広はございますので、それこそ人生で初めて一人でホテル泊まったのは受験の時かな。その大学受験、帯広に行った時な気がするんですけどね。なんかね、そのテストはもちろんなんだけど、そのね、一人でそのホテル泊まるっていうのが初めてだったんでね。まあ、それにテンション上がったね。お菓子とかね、おやつとかね、買い込んで。なんか、一人でのお泊まりが楽しくてね。テンション上がった記憶があります。ね。次の日、テストだからね、万全にするためにね、ちゃんとご飯食べて、余分なね、ものを取らないでね。お菓子とか取った方が、ね、変に取ると体調崩すとか言うし。ね、しなきゃいけなかったんだけど、ついついね、普段できない、ポテトチップスとか買い込んでね、夜を過ごしてしまった記憶がありますんで、皆様はそんなことせずに、しっかりテストに挑んでね、ね、しっかり寝てテストに挑んでいただければいいかなと思っております。そしてね、全然話変わるんだけど、これ、どうすりゃよかったんだろうなっていう出来事がちょっと前ありまして、それが何かと申しますと、私が普通に、夕方かな、だいたい5時くらいに、スーパーでね、買い物して、まあ、その日、まあ、食べようかなと思ってね、お野菜とかを買って、まあ、エコバッグから、まあ、大根とね、長ネギをね、覗かせながらはみ出させながらね、帰ってたんですけども、まあ信号待ちでね、待ってたのよ。で、待ってたら、なんか、トコトコトコって、隣にいた、おばあちゃんが近寄ってきて、すいませんけど、今何時か分かりますかって聞かれて、 まあまあまあ別に時間聞かれたくらい、まあなんてことないじゃないですか。まあなんで、あのスマホ確認して、あ、だいたい5時過ぎくらいですねって言ったら、あ、そうなの、ありがとうって言われて、まあまあまあまあね、そんなもんかなと思ったら、まあ、そっからね、矢継ぎ早のおばあちゃんトークが始まりまして、まあ、まず、まあ、その私がね、長ネギと大根を覗かせてることから、あら、奥さんにお買い物頼まれたのみたいなのを聞かれ、いや全然一人身なんで自分でこれから食べるようですっていう話をして、あら、そうなのね、ハンサムなのにねみたいな言われてね、まあそれも別に悪い気はしないんだけど、後からね、よく考えたら、私その時の格好がね、コート着てマフラーして、でマスクつけて、で帽子かぶって、でまあデフォルトでメガネもかけてるんで、ほぼほぼ顔見えてなかったじゃんっていう一体あなたはどこを見てハンサムと判断したんでしょうっていうね、まあね、おばあちゃんからしたら若い人はみんなハンサムなのかもしれないけどもね、よく考えたら一体どこを褒められたんだろうとは思うね、ところではあるんですけども、まあそんな感じで、まあおばあちゃんからね、いろいろ言われで、おばあちゃん、あ、じゃあこれから帰るのねみたいな言われて、あ、そうなんですよ、この信号行ってちょっと進んだもう一つの駅のね、奥の方なんですよみたいな話をしてたんですけど、で、あ、そうなのね、私は逆方向なのよみたいなね、話もしつつしてたら、まあ普通に信号は気づいたら青になって、で、もう信号待ちしてたはずなのに、もう信号青も点滅するぞみたいになった時に、ああもうそんな時間かと思ったんで、私、あ、じゃあもうね、あ、信号青になってるんで、じゃあ行きますねみたいな言って、で別れたんですけど、でそのおばあちゃんはもう信号をね、ギリギリで渡って、でおばあちゃんはまた別の駅にね、向かう方にね、さささってね、去っていったんだけど、あれと思って駅の方に向かったよなと思って、今で私に時間聞いてきたよなってことは、なんか約束とかなんか予定があったからね、時間聞いたんでしょうし、途中でね、聞いた家の方も、まあ、私たちがね、待ってた信号の徒歩圏内みたいだったから、絶対お出かけなのよ。で、お出かけだったのに、ずーっと話してて、私が切らなければ、もう2、3週、信号赤と青を繰り返すんじゃないかくらいの勢いで喋ってたから、あれ?と思って。え、どういうこと?っていう。どうすればよかったの?だから、おばあちゃんは喋りたかったのか、どっか予定があるから、なんかね、予定があるから急がなきゃいけなかったのか、どっちだったんだろうっていうね、どうするのが正解だったんだっていうこれはね、教えてもらいたい、ぜひ分かる方私はどういう対応をすればよかったんだ、ね、一番中途半端な、その信号青になって、で赤にまたなりそうな直前で別れるっていうね、一番微妙な対応をしてしまったかなって後から思ったので、だからもうおばあちゃんの会話にずっと従って付き合って、もう信号何周しようが喋ってあげた方が良かったのか、おばあちゃんも予定があったんだろうから、もう青になった瞬間にちゃんとね、私が気づいて、じゃあ行きますよと声をかけてあげるべきだったのかね、ちょっとね、正解が分からなかったので、ぜひ皆さん教えてください。こういう時どうすればよかったのか、どうすればおばあちゃんは幸せになれたのだろうかね、そんなコメントをお待ちしております。というわけで、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も張り切って参りましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、 新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
トンボの妄想ナレーション、はい、というわけでトンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。このコーナーは私トンボがその時々で気になったことだったりとか、まあ、季節柄のことだったりとかをね、テーマにナレーションの原稿を作りまして皆様にお届けしていく、聞いていただこうというコーナーになっております。そして今回作ってきたのが1月のね22日の記念日なんでございますけども、まあ、先に言っちゃおうかな。この1月の22日は、日本におけるジャズの日となっております。これなんでジャズの日かと言いますと、1月ジャニュアリーで JA ね、ジャズって JAZZ じゃんね。でジャニュアリーの JA に22はもうなんか書き方によっては Z に見えんじゃん。で J ジャニュアリーの J と ZZ でジャズで、ジャズの日となっております。まあ、そんなねジャズの、ジャズにねちょっとちなんだナレーション、ちょっとね大人な感じ、大人の色気的なをちょっと出せたらいいなと思って一個ねナレーション作ってきたんで聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。人間生きていく上でストレスというものは切り離せないもの。それゆえにストレスと上手に向き合うストレスマネジメントがいい大人には必要だ。そんな私のストレスマネジメントの一つが、一人で向かうジャズバーでのひととき。普段はビールやハイボールばかりだが、この時だけはウイスキーをロックでゆっくりと味わう。いい音楽と酒をゆったりと体に染み込ませる時間は、自分をリセットさせてくれる大切な瞬間だ。 はい、というわけで聞いていただきましたね。ジャズの日にちなんだね、ジャズバーに行くというお話をナレーションにさせていただきましたけども、これはねもうね願望私がなんかやってみたいというかね、そんなかっこいい大人になってみたいなというあの願望を原稿にしましたいやあのね、そういう音楽聴くのはねもともと好きだし、でなんかそういうさジャズバーでさ一人でなんか飲んでる人って、まあ、かっこいいじゃん、憧れじゃんなんでねそんなやってみたいなと思って。ただねそれこそさ、ウイスキーをロックで飲むのはちょっとね、私の舌はまだねそんなに育ってないっちゃ育ってないのよまあなんでね、あのせめてちょっとジャズバーのね扉をにノックするところからちょっと始めてみたいなと思うんだけど、だからそれこそ2026年の新しい挑戦の一つにしたいかも。これだったらまあまあとりあえずさ、その行けばなんとかなるじゃん。なんかとりあえずその一個のとっかかり、2026年の一個のとなんか始める一個のとっかかりとしてねやってみたいなと思っております。まあ、なんでねあの入りやすいジャズバーとかしてたら教えてね、あのこあ初心者でも行けるお店があったらね、なんかぜひ知りたいなと思っております。そしてもう一個ナレーション作ってきております。もう一つは旬の食べ物で、それこそそのオープニングでね喋ったけど、てかオープニングで喋った時のおばあちゃんとのねあの話があった時に買ったものなんだけど、私がその時に買ってたのが春菊で、春菊も買ってたのよ、あの覗いてはなかったけどね、エコバッグから覗かせることはなかったけども、その時に春菊も買ってて、その時買った春菊が結構久しぶり だからそれこそこのシーズン初の春菊だったんだけど、でね、それを買ってきて、それをね、からし和えにして食べたらね、それがね、美味しくて美味しくてね、春菊うめえってなってね、昔はあんなに好きじゃなかったのに。てなわけで、そんなね、春菊をね、なんかやっぱ春菊ってさ、すき焼きのイメージじゃん。でまあ今回私はからし和えにしたけど、そんなにさ、春菊のさ、食べ方のレパートリーってあんまり俺知らなくて、まあ、なんで今回はね、次のナレーションはそんな春菊ね、旬の春菊の美味しさを新しい食べ方とともに紹介するナレーションを作ってとジェミニーさんにお願いしまして、でこれだったらね、皆様に春菊のね、苦手だよっていう方も多いと思うんだけど、春菊の良さも伝えられるし、新しい食べ方もね、私自身も知ることができるということで、そんなお願いをジェミニーさんにしまして、作っていただきました原稿ね。なんでこちらをね、紹介したいと思います。では、タイトルをね、つけてくれてますジェミニーさんが、旬の春菊新しい食べ方で楽しむナレーション原稿、タイトルが春菊のジェネレーションギャップ解消ということでね、聞いていただきたいと思います。では聞いてください、どうぞ。冬の終わりから春にかけて最も香りが豊かになる野菜をご存知ですか？そう、春菊です。独特の苦味と香りは鍋物には欠かせない名脇役ですよね。しかし春菊は苦いから苦手という方も多いかもしれません。今日でそのイメージは塗り替えましょう。旬の春菊は実はアクが少なく、驚くほど生で美味しく食べられるんです。ここで春菊の新しい食べ方2つご紹介します。まず1つ目、春菊とクリームチーズの白和え。茹でて水気を絞った春菊をクリームチーズと和えるだけ。まったりとしたコクが春菊の香りをまろやかに包み込みます。そして2つ目、忙しい日にぴったり、春菊ジェノベーゼパスタ。松の実やニンニクと一緒に生の春菊をフードプロセッサーにかければ、瞬時に和風ジェノベーゼの完成です。春菊はビタミン、ミネラルも豊富、旬の今だからこそ味わえる優しく力強い香りを新しいレシピでぜひ楽しんでください。さあ、今夜の食卓に春菊という名の新しい彩りを添えてみませんか？はい、というわけで聞いていただきましたね、春菊の新しい、ね、食べ方についてのナレーションでございましたけども、ちょっとね、いまいちタイトルの意味は分からなかったんですけど、春菊のジェネレーションギャップ解消、これはちょっと意味分からなかったんですけど、でも内容はすごく良かったな、ジェミニさんさすがと思いましたね。で、まあ春菊とクリームチーズの白和えはやってみたいかもね。もう一つのジェノベーゼの方は、途中でさ、春菊は苦いから苦手という方にはちょっと濃くなんじゃないかという食べ方な気がしてなりません。もうほぼ春菊だからね、2つ目のジェノベーゼは。まあなんでぜひちょっとね、春菊そこまで得意じゃないけどちょっと気になるなっていう方なんかは、クリームチーズの白和えの方から試してみていただけるといいかな。私みたいにね、春菊好きですっていう人はぜひね、ジェノベーゼパスタの方を試していただけるとね、いいんじゃないかな。それこそさ、そのレシピの何サイトとかいろいろあるじゃん、そういうね、アプリとかも。だからそういうところでこのね、春菊とクリームチーズとかさ、あと春菊ジェノベーゼとかで検索していただけるとね、なんかより細かくていいレシピとか出てくると思うんで、ぜひ皆さんもね、試してみてください。私もね、ほんとね、なんでだろうね、この年になるとほんと春菊が好き。なんで私もぜひね、より美味しく食べれるレシピとかもね、 探して試してみたいなと思いますので、ぜひ皆さんも美味しく春菊を食べて元気に過ごしていきましょう。てなわけでナレーションのコーナーでございました。ここらで一旦コマーシャルをどうぞ。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、ロケしちゃいましたのコーナーでございます。このコーナーはね、私がこことはまた違う場所で撮ってきた音源を皆様に聞いていただくコーナーとなっております。今回お届けするのは、前回さらにね12月分から引き続きでございますけども、私がねこの新たな年2026年をよりパワフルに過ごし、ね、聞いてくださってる皆様にもパワーをね分けて差し上げられればということで、ね、パワースポットを目指し、東京の西側八王子の方ですね。で、とある霊山、なんかね、霊ね、霊力とかの霊、幽霊とかの霊か、に山で霊山ね、東京屈指の霊山と言われる高尾山へ向かった、音源となっております。ね、なかなか、久しぶりのね、山登りで、やっぱね、結構さ、これ登ったのは秋のシーズンだったんだけども、やっぱね、意外とね、ある程度寒さ対策はしていったんだけどさ、暑かったね、山登ると、やっぱ汗かくもんだね。ぜひ、ね、これ聞いて登る方もね、体のね、多分寒かったり暑かったりいろいろあると思うんでね、体温調節できる格好で向かってくださいってなわけでね、まず聞いていただきましょう。では聞いてください、どうぞ。
なんだろうね、もうすぐ山頂と思うと疲れが消えてくね。ワクワクが勝っちゃう。ふぅ、いった、山頂だ。おー、開けて素敵。うわ、やったぜ。あー、やった、到着。パワースポットでパワーを浴びた、浴びてる、まさに。そして絶景、うわー、すっげー、街が一望できる。天気いいとスカイツリーも見えるんだって。これでね、私トンボがしっかりパワーを浴びて、皆様にもね、このパワーを分けられるかなと思いますよ。しかも山頂のところで蕎麦とかご飯も食べれるじゃん、すっげえ。お酒も飲める。こんなの飲んだら降りれなくなっちゃうよ。うわ、素敵。いいね、山々が見えるよ。もう1時間半くらいで来たな。ちなみにね、なんか富士山からのエネルギーもなんか流脈を通って高尾山にね集まってるという話でございますので、もう日本のね力、大地の力をね、しっかりと浴びれたんじゃないかなと思います。そして山頂付近にもね、やっぱお店とかがあるからさ、軽自動車とかも あるんだけど、マジここまで通ってきた狭い道、マジどう上手に運転したらここまで無事に来れるんだろうと思うわ。これだったら絶対落ちるね、軽自動車ごと。怖えもん、狭くて道、でもまあなんだか到着っちゅうことでね、この2026年もこのパワーを使って素敵な年にできるんじゃないかなと思っております。てなわけで、トンボのねパワースポットを目指せ、2026のためのパワースポット行くぞお散歩でございました。ありがとうございました。
はい、というわけで聞いていただきましたね、高尾さん。ぜひぜひね、なんかいろんなシーズンによってもね、あの山なんでいろんな表情をね見れるかなと思いますので、やっぱね、あの関東近郊というか、まあ、東京からだと非常に行きやすいね、観光の名所にもなってる山なのでね、ぜひ皆さんちょっとね遊びに行くのもねいいかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。てなわけでロケコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください、よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、得て増えて忘れてしまう病気、
忘れないようにいつか忘れて、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、得て増えて忘れてしまう病気、
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトーク。はい、というわけで1月後半配信も終了時間間際ということでね、ちょっと言えなかったことなんかをここに詰め込んでいこうかなと思います。ナレーションのコーナーの時にね、春菊の話したかと思うんですけども、まあ、春菊ね、まあ、もうね、ほんとね、おじさんになってからね、美味しいなと思うようになってね、あの春菊、まあ、ちょっと癖があるじゃん。でさ、癖があるものってなんか健康にいい気するじゃん、なんとなくだけど、まあ、だからさ、あ、ね、美味しいし旬だしいっぱい食べようかななんて思ったんだけどさ、ちょっと調べたらさ、なんか衝撃的なことが分かりまして、春菊って食べ過ぎると尿路結石になりやすいんだってね。なんか怖っと思って、やべえと思って、危うくいっぱい食べるとこだったと思ってでさ、気づいたの、なんか俺が好きなものってさ、石ばっかり体に作ると思って、だから春菊はさ尿路結石作るでしょ、であと俺が好きなさ果物は柿なんだけどさ、柿はなんか食べ過ぎると胃に石ができる柿遺跡っていうのにねなりやすいんだって。だからもうなんかね、なんで好きな俺の好きなものは体に石ばっかり作るんだと思ってね、だからまあ何事もねほどほどがいいんでしょうねまあなんで、あのぜひね、気になった方はね、あのいっぱい食べていただきたいんですけど、まあ量はね適量ほどほどでね、春菊楽しんでいい一年にしましょうね、石を作ることない一年にねなればいいなと思います そんなわけでこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。よいしょ。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。